どうもどうも、IRA レディオです。今日はですね、実は特別版で今イタリアのジェノバにいますね。ジェノバっていうのはね、ミラノから2時間ぐらいのところなんですけども、今回はどこ行くとかほとんど決めずに回ってて、なんとなくちょっと寄った感じなんですけど、なんとなく寄ってしまうと行くところも定まらずで困っちゃってって感じですね。はい。で、今日のテーマはですね、コンフォートゾーンについてちょっとお話してみようかと思ってます。ちょうど今書いてる本でもね、その章について今朝ちょっと書いてたんで、今ちなみに現地時間が、朝の10時前ですか。日本だと夕方の6時前ぐらいですかね。はい。で、海外行ってね、いろいろこう回ってるとね、意外に自分が保守的だなと気づかされることがあって、日本にいるとね、かなりアナーキーな感じの人だと捉えられますが、自分も普通の人なんだなと思います。分かるところにしか、分かりそうなところにしか行かなかったり、分かる食べ物しか食べなかったりね、分かる銘柄のビールしか買わなかったりとかね、なんかそういうことをしちゃってましてね。はい。で、今回の旅の目的が、自分のそのコンフォートゾーンについて気づくところがあるかなっていうところで、コンフォートゾーンっていうのは、言い方を変えるとね、殻とか言ったりします。で、何回か出てる話なんでね、分かる方は分かるかもしれないんですけども、コンフォートゾーンって殻ってね、なんかパッと聞くと違うもののような気がするんですけど、実は一緒ですとね、殻にこもるってよく言い方をしますけど、殻にこもるっていうのは要はこの自分の価値観の中でね、いろんなものを自己完結させることを言います。で、自己完結してしまえば誰にも否定されることはないし、自己満足できるわけですね。そうすると非常にこう心地がいいわけです、自分にとってはね。だからコンフォートゾーンと言いますね。でも向上心の強い人とかはね、その殻を壊す必要性を知ってるわけですね。その自分の価値観というのは絶対的に正しいわけではないし、その中に知識とか技術も含まれますけども、それを人にさらして、人に評価されるところに持っていって、そこで、いろいろダメ出しを食らったりとかね、してその中でまた正面からね、否定されるわけですよ。要はね、その否定されたことに対して正面からね、向き合ってまた作り上げていくと。でまたそこで新たな前の殻を突き抜けたところの殻、コンフォートゾーンというのができていくんですけども、成長というのは結局はその殻を壊していく作業というのが絶対的に必要になります。じゃないとほら、同じところぐるぐる回ってるわけでしょ、成長するためにはその殻を壊すような行動とかね、例えば学会発表なんかもそうですよ、して人に否定されて、こういう見方もあるのか、こういう考え方もあるのか、自分には足りなかったんだなっていうのを気づいて、また作り上げていくと。その繰り返しなんですね。ただその工程が非常に苦しいと、当たり前ながら悩むし、前できてたことができなくなったりとかね、いろんなことがあるわけです。でもそれと向かわなきゃいけないと。で、それをね、なんでこうリハビリの仕事をしてる人たちにね、当てはめて考えなきゃいけないかというと、実際のこの殻っていうのは潜在的にできているものなんですね。どういうふうに作り上げられるかというと、生まれた国のね、価値観っていうかね、ありますよね。もともとある日本だったらどうとか、アメリカだったらどうとか、日本人とアメリカ人全然違うじゃないですか。であとは、育ってくれた人の価値観ですね。土地の価値観とね。で、あとは教育ですね。学校ね、どういう学校行ったか、どういう先生に巡り合えたかっていうところでどんどん作り上げられていきます。 で、それは知らず知らずのうちに、自分の殻になり、こういう考え方が正しいというようなね、こう物の見方とかができていくわけです。それも全部殻、コンフォートゾーンなんですね。で、僕らリハビリ職者っていうのは非常にね、実はこの殻が強いと。なぜかというと、まあ大体の方はね、しまいました、高校を出て、ストレートにね、養成校に入学して、そこで、まあ、医療知識、リハビリ知識を学ぶわけです。で、リハビリの仕事をやろう、一緒の仕事をしようと頑張ってこう勉強してね。で、そこから病院に入って、で、病院でまたリハビリのね、世界をずっと生きてる先輩方にいろいろ教えてもらって、成長していくと。で、そうするともう立派なね、リハビリ職者としての価値観、殻を持った人間がこう出来上がるわけですね。で、これはもちろんいい面もありますけども、悪い面もあります。なぜかというと、リハビリの世界っていうのはね、そこでしか生きてない人にとっては全てかもしれませんが、日本全体、あるいは世界っていうね、世界の社会、日本の社会っていうのを考えると、医療業界というのは非常にちっちゃな一枠、その中でリハビリっていうのはもっともっとちっちゃな一枠なわけです。だから外の世界に目を向けたことのない人っていうのは、そのとってもとってもちっちゃな枠の中でずっと生きてるっていうわけですね。ものすごくちっちゃい殻の中でこう閉じこもってしまっているというわけです。で、僕みたいなね、外にパッと飛び出してね、自費での授業をいろいろやってる人間からすると、非常にもったいないと。僕らってよくね、私はリハビリ職者だからとかね、PTOT だからリハビリをしなきゃいけない、 PTOT だからリハビリのテクニックを使わなきゃいけないとかね、PTOT だから開業できないとかね、いろんなこと言うんですけども、その前にね、普通に日本人だし、ね、あとはPTOT っていうよりも専門的なね、知識技術をね持ったね、一人のプロフェッショナルなわけですよ。そうですよね、そういうふうに言ってもいいわけです。自分は体のプロフェッショナルだから、できる仕事は体に関することだったらいろんなことできるわけです。実は開業だってできますよね。日本に生活してるんだから、税務署に開業届け出せばいいだけですからね。で、一般の企業とつながってね、なんか自費の事業やったりとか何でもできるわけです。でもなかなかそこに踏み出せないと。なぜかっていうと、その私はリハビリ職者である、私は PTOT であるっていうようなね、その殻、コンフォートゾーンっていうのがね、邪魔するわけです。これ出ちゃいけないような気がするわけですね。で、ここまで来るともう一種の、ひどい言い方だと思うんですけども、洗脳に近いような状態にあると思ってもらったらいいです。そういう教育しか受けてないんだね、しょうがないんですけども。で、その業界の中の常識にずっととらわれて生きていくと。それが一般のね、社会とねすごくマッチしてればいいんですけども、そうじゃないことも非常にあるので、実は自分の常識の方が一般的に言うとずれてたりとかするわけです。正直僕は外の世界でかなり成功しているので、皆さん聞いて僕の言うことがちょっとアナーキーに感じるかもしれないですけども、実は成功している人たちにとっての常識なんですね、僕の言ってる言葉は。成功している仲間で喋るとね、そうだよね、実感することばっかりですからね。そう、ちょっと長くなったので、締めますけども、その辺ちょっと考えてみたらどうですかね。自分は PTOT の前に、一人の日本人であり、人間であり、そして体の専門家であると、もっとできることはあるんじゃないかと。で、自分は普段そういうリハビリ職者であるっていうね、枠、殻にとらわれてね、生きてないかと見てみてください。いろんな自分の言葉、行動をね、そういう枠に当てはめ照らし合わせてね、 そういう風になってないかっていうのをね、ちょっと見てみてください。こういうのって気づくとちょっとずつ変わっていきます。性格悪い人っていうのは多くはね、自分のこと性格悪いと思ってない人が多いという統計がありまして、性格いい人ほど自分のこと性格悪いと思ったりするんですね。自分の性格悪いことに気づくと、どんどんどんどん性格が良くなっていくっていうふうに言われてます。大切なのはまず気づくことですね、っていうところで、まあ、僕もね、この旅の中でね、まあ、いろいろまた気づいてきたらいいなと思います。あと5日ほどいますのでね、まあ、間に気づいたことだったらまたちょっと多めに今回は配信しようと思いますので、それでは。